一言お祈りいたします。愛する天皇と様、今日もこうして愛する筑紫の上教会の皆さんと共に主の日の朝礼拝を捧げることを許しがたり、本当にありがとうございます。主よ、これはあなたによって与えられた特権であることを思い、心から感謝いたします。今日も最初から最初まで最後まで聖霊充満の中で生きたあなたを心から礼拝することができるように助け導いてください。この礼拝を豊かに祝福してください。おいでになることのできないこの教会に属するすべての愛する兄弟姉妹の上にも恵みが豊かにありますように、尊いイエス様の皆によって感謝して祝福して祈ります。アーメン。皆様おめでとうございます。感謝いたします。今年もよろしくお願いいたします。はい、新年の初めでございますけれども、この1年間を主によって歩くために、一番大事だと思えることを今日は語らせていただきたいと思いま す。私は日頃からですね、信仰生活の大事なこととして4つのことをいつも考えているんですね。一つは十字架、一つは御言葉、一つは祈りですね。そして教会としては世界宣教をしていくという4つのことを信仰生活の柱に置いているんですけれども、今日は第1回目でございますので、十字架を追って従うという題で語らせていただきたいと思います。で、この十字架ということはですね、皆さんご存知のようにクリスチャンである者にとって最も大事なことですよね。ですから内村勘蔵先生がキリスト教は十字架教であるというふうに言われた。キリスト教は十字架教であるですね。ということはそれぐらい十字架が私たちの信仰生活にとって抜き差しならない重要なことだということを意味していると思うんですね。まあ、どうしてであるかというと大きく分けて2つあると思います。一つはですね、十字架というのは罪を犯すものですから、罪を犯したらいつも十字架を主を見上げて信じて十字架を見上げるというですね、このことによって罪許され清められて喜びに預かるというですね、もうどこまで行ってもですね、罪を犯さない人いないからですね、我々はいつも罪を犯したら十字架のもとに行ってイエス様許してくださいと言ってですね、十字架のもとでぬかずいて祈るときに本当に素晴らしい許しが与えられて、そして許しだけではなくてそこからあふれる愛が湧いてくるんですよね。本当私がですね、このもうクリスチャンになって60数年になるんですけれどもですね、このクリスチャンになってですね、そしてなってからですよ、なる前じゃなくてなってから私は自分の罪にすごく悩まされたんですね。なる前はクリスチャンじゃないから罪ということは分からなかったんですけど、なってからですね、もうすごく自分の罪に悩まされました。まあ、特にですね、男ですよね。それこそマタイにありますけれどもですね、みだらな思いを持って女性を見たらもうすでに会員の罪を犯したものであるから、まだですね、別に外側で罪を犯したわけじゃないけど心の思いから湧いてくるですね、わいせつな嫌なみだらな思いが湧いてくるんですよね。特に男というのは本当に困ったものでありましたね。これはもう男独特の罪でしょうね。いや本当にですね、もうクリスチャンになりましたから御言葉を読むとさっき書いてありますよね、みだらな思いを持って女性を見たらお前はもうすでに罪を犯してるんだと三条の筋君書いてあります。うわーと、もう目をつぶって歩かんって感じで、目を開けたらもうすぐ罪を犯すからですね。でも一生懸命ですね、清まりたい清まりたいと思って努力をして努力をして努力をしたんですけど全然清まらない。どこからかブクブクブク湧いてくるですね、みだらな嫌な思いですね。女性の裸体のことを思ったり、本当になんていやらしい男かと思うんですけどね、湧いてくるものをどうすることもできなくてですね、いや私はクリスチャンになったけど失格だな、ダメだなと思ってですね、すごく自分の罪に 悩まされました、まあ、いわゆる現在というんでしょうね、いわゆるもう湧いてくるものですからね、もうそれを一生懸命消そうと思っても消せないんですよね、汚い思いが湧いてきて、本当に悩んで悩んで苦しんで、もう自分はダメだ、クリスチャンになったけど全然これ失格だと思ってですね、三条の水君のどれも守れないですね、この人に対して怒ったらダメだとか言うと、しかしすぐなんか言われたらムカするんですよ、許さない、ムカムカしてですね、これダメだな、これもうクリスチャンになったけど全然ね内側にある罪が清まらないんですよね、すごく悩みましたですね、そしてもう苦しんで苦しんで、いやもうクリスチャンやめようかな、こんなもうどうもこうもならん、自分の罪がですね、本当に苦しんで苦しんでですね、そしてですね、本当ついにですね、私がイエス様の十字架に合わせられる時が来たんですね、その自分の罪に悩んで苦しんでですね、いやーダメだと、もう本当思っている時にですね、十字架を見上げるその特権を与えられて、十字架を見上げた時にそこに十字架にイエス様が私の罪のために身代わりになって死んでいてくださると、そのリアリティですね、その霊的現実にパーッと触れたんですよ。そうしたらもう心の底からもう罪の許しが与えられてですね、もうやったもう喜びが湧いてきてですね、もう嬉しくて嬉しくてもう飛び跳ねるぐらいです、やっぱだよね、キリスト教だよね、これがキリスト教だよね、ああ嬉しい、もっと大胆に罪を犯そうかな、もっと喜びたいから、もっと罪を犯してもっと大きなですね罪の許しに預かりたいなと思うほどですね、その十字架を見上げて罪が許されるというその驚くべき十字架の恵みに預かりました。それからはですね、自分の罪に悩まされる時にはいつも自分を責めないでですね、十字架のもとに行ってイエス様罪を犯しました許してくださいと言って十字架のもとにひざまずいて十字架を見上げて祈るとですね、本当罪の許しが来るんですよね。で罪の許しだけじゃなくてその十字架の愛がですね、私の中に湧いてくるんですよね。うわーすっごい、これキリスト教だと思ってですね、あまりにもその罪の許し、十字架による罪の許しの現実ですね、リアリティですよ、本当にそのリアリティに触れて、そして私はあ、これを伝えるために伝道者にならないかんと思ったんですね。ですから十字架というのは信じて仰ぐものですですね、いつもどこまで行ってもですね、我々罪を犯さんばいってしてないのであってね、罪を犯しますよ、でも犯したら自分を責めないで十字架のもとに行ってイエス様罪を犯しました、許してくださいと言ってね、仰ぎ見れば行くべし、十字架を仰ぎ見るときに罪許され清められて愛が与えられていくという、この十字架の恵みに生きる幸いですね、これがクリスチャンとして生きるということの最も大きな幸いであると覚えております。ですからもう自分を責めることはしませんですね、イエス様の十字架を見上げていつも許されて、そして許しの愛が湧いてきて、もう感謝ではならない、十字架に生きるということがクリスチャン生活の根本だということはもう言うまでもないことですよね。で2番目にですね、十字架は信じて仰いで罪許され神様の愛に満たされていくものであると同時にですね、十字架は今日お話をするんですね、十字架は背負ってイエス様に従うべきものです。どうしてかと言いますとね、信仰生活はですね、クリスチャンになったら、あ、よかったこれで終わるもんじゃなくて成長していかなければなりません。我々は信仰生活で霊的に成長していかなければならないですね。その本当にクリスチャンとして成長していくためにはどうしても今日の箇所にありますように、誰でも私に従っていきたいと思うなら、思わなきゃと思うならですよ、思うならば自分を捨て自分のこの十字架を取って私に従えと書いてあるんですね。十字架は仰いで信じて仰いで罪許されて恵みに預かっていく、しかしそこで終わっちゃダメなんですね。十字架というのはまた仰いで救われて恵みを受けていくと同時に、また神様がね、イエス様がくださるそれぞれに与えられた十字架をですね、背負って歩いていく、 この時に信仰はどんどんどんどん深められ、高められ、強められていくんですね。ですから十字架を負わない信仰生活では本当の意味で信仰の恵みの深みに入ることができませんですね。そういう意味で今日の箇所に書いてあります、はっきり書いてありますよね。誰でも私に従っていきたいと思う者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。はっきり書いてある自分の十字架、これはですね、神様が皆様方お一人一人クリスチャンになった方お一人お一人の背中にですね、神様が置いてくださる十字架があるんですよ。勝手に自分で選ぶんじゃないんですね。神様がお一人お一人に置いてくださる十字架となるんですよ。それをきちんと今年も一年ですね、それぞれの立場で置かれ、神様が背中に置いてくださった十字架を背負いながらイエス様に従っていく、その時に私たちは主の恵みの世界に深く漕ぎ出すことができるんですね。それで今日は十字架を置いて我に従えという題でメッセージをさせていただくことにしました。さてですね、この十字架を追うて我に従うという場合ですね、まあ、いろんな解釈があるんですけど、長い間信仰生活をして見てみて、おそらく2つがメインですね、大きな意味があるんじゃないかというふうに考えています。一つはですね、神様がくださる十字架というのはそれぞれがですね、この地上にクリスチャンになってですね、我々が背負っていくべき使命ですね。全部クリスチャンとなった以上、ただ礼拝に来て礼拝する、これだけで終わりじゃないんですよね。みんなそれぞれ神様が背中に置いてくださる十字架というものがあるんですよ、はい、ですから、まあ、私は牧師ですけどですね、梅木さんは代表質ですよね、また総学者です、皆さんそれぞれですね、教会では質であったり婦人会の会長であったりですね、書記であったり、またですね、いろんな職、神様から職も与えられております。そういう神様から与えられている十字架というものがありますですね。で、それを追って、だから従わないとですね、何にも背中に負わないでですね、この神様に従うということはできない。必ずお一人お一人ですね、追うべき十字架があるんですよ。今年一年ですね、今日は役員の総会がと書いてありますけど、それぞれですね、選ばれたらしっかりですね、自分に置かれたですね、十字架をそれぞれの立場で追ってですね、しっかり生きていただきたいと思っているわけです。私も先ほど申し上げましたようにですね、大学1年生、熊本大学の1年生の終わりにクリスチャンだったんですよ。で、2年生でですね、もうそれこそ劇的なイエス様との出会いをして、そうして十字架に出会って、うわぁ、こんなすごいの十字架、この恵みを伝えずには折れないと思いましてね、そして献身を決意しました。で、熊本大学を卒業して、そして我々バプテストですからね、西南学院大学の進学部に行きました。じゃあその時ですね、私一級上で言われたのが瀬戸先生であって、一級、私の上級生でした。で、ですね、1年間一緒にそこで勉強して、まあ、神様がお前アメリカに行けと言ってですね、道を開いてくださったので、アメリカの進学校でですね、進学校を勉強して3年間卒業して、いわゆるマスターディグリーを取ってですね、卒業して日本に帰ることになったんですね。そうしたらですね、やっぱりですね、どっかで私が十字架を逃れようとしてるんですね。で、私も勉強して博士になろうかなと思ってですね、で、この進学校を卒業するときにですね、バプテストですからね、で、バプテストの進学校が、これは保守派のバプテストですけども、コロラド州のデンバーというところにですね、あるんですよ。バプテスト、コンサバティブバプテストですよ。かなり有名な進学校です。はい、そこにアプリケーションを出したんですね。そしたら受け入れられましたね。ウェルカム、いらっしゃいいらっしゃいと言って博士コースにですね、入る、それこそ、まあ、奨学金も出してあるからいらっしゃいというとてもいい条件が来たんですね。で、私もニコニコ、よし、勉強して帰ってね、ちょっと 学者になるからとか、そういう変なことを思ってたんですね。そうしたら叱られましてね、神様からこっぴょく叱られた。お前は何を考えてるんですね。お前は学者になるために、先生になるためにお前は選ばれたんじゃない。お前は伝道者になるために日本に帰って一伝道者として生涯を全うせよ。明確ですよね。頭を切ながら、主様ごめんなさい、本当に甘っちょろいですね。本当に伝道者、牧師としての十字架をどっかでこっちに置いてですね、楽な道を歩こうと思って、また卒業するときに私のですね、おりまこの来ましたね、学校の同級生のですね、ダンベラーというですね、大きなですね、IPH インターナショナルペンテコスタルホーリネスチャーと、まあ、全世界で300万人ぐらい、我々バプテスタはものすごく大きいですからね、まあ、中小教団の中堅になる人が一緒に同級生でありまして、彼がですね、私、ティモセお前ね、見込みがありそうだからうちの教団に入れって言うんですよ。そしたらね、お前に入ったらね、あのアメリカのうちの教団からね、まだ全然いや日本に宣教しないからね、お金をあげてね、それで全部してあげるからね、入れて、甘っちょろいね。それこそ誘いが来ましたよ。バカだからフラフラフラフラ、あ、これいいな、もう全部してもらえるんだな、そう思って、そこを叱られました。お前の生きる道はここではないって言って、ね、もう厳しくお叱りを受けて、頭を切りながら、すまん、ごめんなさい、本当にね、十字架ほっぽらかしてね、楽な道を歩こうとする。いや、本当愚かですよね。帰ってきましたよ。帰ってきて、いよいよですね、思っておりましたら、またバッチョロイですね、声が低いときたよ。ですね、オリオにですね、オリオ女子学院という女学校があったの、今はどうか知りませんがね、クリスチャンの学校ですよ。マスダという先生がやってですね、でそこから声がどうしか分からないけど、声があってね、あの英語とバイブルの先生にならんかっていう、そういう甘っちょろいけど、いいね、こうだとこれを給料もらいながら伝道できるから楽だよねと思ってね、また愚か者ですね、フラフラするんですよ。もうこっぴどく神様、お前は何で言ったら分かるんだ、アホ、本当アホですね。しかも、お前は一回の伝道者としてですね、しっかり歩くんだ、しかもバプテスト教会の伝道者として歩くんだというね、明確なそれこそ道が示されて、十字架を忘れました。まあ、それでですね、それこそあの福岡でですね、1968年、67年に卒業して、68年から福岡で開拓伝道を始めました。もちろんですから、もう開拓伝道ですから、もうこんな立派な街道はないですよ。本当、街道があるってありがたいことですよね。もちろん牧師館もない、もう給料もない、もう開拓ですから人もいない、もう本当にですね、もう最低の状況ですね。まあ、けれども神様が、これが道だ、これに歩め、この開拓伝道の道を歩けということ、ご命令でございますから、ね、主様、あのもう本当力がなくてどうしようもないんですけど、あなたのご命令ですから歩きますと言ってね、開拓伝道を始めたんですよ。それでね、なんとね、今の教会堂を建てるまで7カ所ですね、平尾に行って、大橋に行って、高宮に行って、いじれに行って、大橋に行って、大橋でも点点点、もうですね、あっちを応援され、こっちを応援され、まあ、それこそ借家住まいでですね、開拓伝道をしました。皆さん、こんなね、立派な街道があるということは本当感謝なことですよ。私はもう街道のないところですね、まあ、それこそ給料もない、人もいない、力、こっちもおまけに力もない、もうどっかの先生ちゃんみたいにバリバリだという、全然力もない。本当にですね、神様が私にですね、開拓伝道者として道を歩け、背中に置いてもらったのはこの道でした。それですから、私が好き嫌いにかかわらずですね、神様がこれが道だ、これに歩めとおっしゃいましたから、その十字架を追って私は歩くようになりました。でもですね、ほんとおかげさまでですね、祈りの力を体得しました。もう人もない、金もない、街道もないでしょう。どうしたらいいんですか。どこにも持っていきようないですよね。母教会も助けてくれない、どこにも助けてくれない、 とにかくもう涙流して、主よ助けてくださいってですね、本当泣いて泣いて祈って祈ってね、主よ様におすがりする以外に道がなかったんですよ。ですからそれで力を受けたと思いますね。本当にもう目に見えるところ何にもないですね。まあでも本当にですね、主が私たちにそれぞれに行った使命の道があるでしょ。これは神様が置いたもんですから、ね、自分勝手に、ね、嫌ですよ。私はもう博士になってね、もう博士ごとって帰ってちょっといい思いをしたいです。バカ者って、もうお前はもう一回の伝道者として、しかも開拓伝道者としてしっかりその道を歩くんだということをずっと神様が教えてくださいました。で、私の子供が3人いるんですけどね、今2人が全牧師になってるんですけどですね、もう本当小さいところ貧しくてですね、申し訳ない、いや本当貧乏をですね一緒に味わったんですよ。まあしかしよくその貧乏を知ってるのに献身したなと思うんですよね。これは恵みですよね。神様の恵みで献身しました。上の全坊やなんかもですね、はい、本当我々バプテスト連盟賞ありがたいですね。その彼が卒業する年までですよ、バプテスト連盟の教育者の息子は西南学院大学は授業料ただ、彼が卒業した年から終わりました。ありがたいですね。西南学院大学をただで行かせていました。で長女もですね、福岡女学院に、今でもそうでしょうけど、教育者の子供は授業料ただ、おかげさまでですね、上の息子も西南に行ったんですけど、そしてね卒業したらね、それこそいい就職先ですよね、福岡女学院の教務課に入ってですね、そしてもう安定した仕事に入りました。なんと皆さんね、息子がね安定した仕事に入ったらね教会に来なくなりました。お前なんてことだった、いや僕はちょっと苦労しすぎたからね、ちょっとね楽したいですってね、もうがっくりですよね。もう言うこと聞かない子供がね。それでもう女学院、そして4年ぐらいそこにおりましたがですね、この斉藤豪樹先生が学院長の院長の頃です、はい、この4年目ぐらいある程度落ち着いた時に教会来ないですよね、来てね、今私と来ていますよ。お父さん、僕はね、50ぐらいになったらね、年収1000万もらうってよ。ほう、そうか、もうですね、それこそね、もう自分勝手ですよね、もう、それこそもうバイクに乗る、タバコも吸うとよ、酒屋のタバコは吸う、もうやりっぱなしだってね、ちょっと厳しくやりすぎたかなと思ったんですけど、まあでもね、いや、本当にね、ありがたいものです。4年目がした時にね、急に帰ってきましたよ。そしてある時ですね、4年目全然教会来なかったのに、礼拝堂に座ってますよ。で終わってからどうしたとしたら、お父さんね、神様がね、ちゃんとしっかりせんとカンと言われたと、そうやろ、分かっておられると、分かりましたって、ね、帰ってきてですね、1年ぐらいしたらですね、言いますと、お父さん、僕もね、牧師になりますから、お前知っとるのが貧乏な生活を。はい、分かっております。でもね、僕も牧師になれば、なれって、ね、なるようなことありましてね、皆さん本当にね、もうありがたい、もうありがたい、ありがたいですね、本当にありようないようなことがもういっぱい起こりましてですね、本当に神様が細い道をですね、背中の自分の与えられた使命の道をですね、牧師になるんだよ、そしてしかももうですね、開拓伝道の道をゼロからですね、ほっと極貧の中を子供たちを連れながらしました。まあでも本当主が憐れんでくださってですね、2番目の息子もですね、福祉の仕事をしてもう結構いい地にあったんですよ。大きなですね、老人ホームのナンバー1が院長ですからね、ナンバー2には、まあけれども彼も神様が大きな事件を起こしてですね、折れなくして、そして彼が、僕はやっぱり献身しますって、彼も献身したんです。私がどうかしたわけじゃない。神の恵みによってですね、というのは神様が十字架を覆って終わりに従えとおっしゃったから、 主が置いてくださった十字架を私が負ったんじゃない、負わせていただいた。そしてただひたすらにもう本当無力の中に泣きながら泣きながら、神様助けて神様助けて、いつも泣きながらですね、お金もありません、人もありません、街道もありません、牧師館もありません、土地もありません、もう泣きながら泣きながら、いつも泣きながら主にお祈りしてやってきました。まあその結果としてですね、本当に大きな力を受けるようになりましたですね。もし私が大きな教会の僕先生としてね、言うとしてたら祈らなかったでしょうね、青だから。おそらくそこまで必死で祈ることしなかったと思います。でも本当貧しい環境の中に置かれましたので、イエス様助けて、イエス様助けて、泣きながら祈ってですね、そして本当に大きな大きな恵みを受けるようになりました。皆様方今年1年ですね、それで執事さんは執事さんとして、各会の会長さんは会長さんとして、会計の方も職員の方もそれぞれですね、神様がくださる十字架があります、それぞれしっかり背負ってですね、そしてイエス様に従っていく、大事なことですよ。ですから決して、いや自分はそれのせんと言わないでですね、主がご指名くださった追うべき十字架をしっかり追ってですね、使命を追って主に従っていく、これは重要なことです。生つですね、もう一つはですね、これは大事なことですけれども、十字架を追うてという時にですね、この隣人の罪を追うということ、隣人の罪を追うということですね。我々は夫婦であります、親子であります、兄弟姉妹でありますですね、また会社では 上司があり部下がおりますですね、教会でも牧師があり信徒があり信徒同士があります。我々人間はそれこそ人間という人の間できますよね、人の間に一つ関係の中に来ているのが私たち人間です。人間は一人じゃないんです、必ず一緒に共に生きていくべき、これが人間なんですね。その時に一番大事なことは、根本的に大事なことは何であるかといえば、隣人の罪を黙って引き受けてあげるということですね。夫婦でしょ、私は今日もですね、私の妻が1週間ぐらい前にですね、ある朝突然ですね、これ風呂に入っておりまして、滑ってですね、転んで肋骨3本折っちゃったんですね。痛い痛いとですね、来てくださいというか言って起こそうと思ったら、真っ裸で重たいんですよね。私の2番目の息子が近く住んでますから、来てと言ってですね、彼に助けてもらって、彼は彼女を起こしてですね、そしてベッドまで連れて行って、それ翌日にですね、娘と息子が2人で大きな病院に連れて行ってくれて、そしたらなんと3本折れちゃうんです。無理できないんですよね、痛がってですね。ですからもう1週間ですね、毎晩ですね、9時ごろ私の2番目の息子、いわゆるこの人はもう介護の専門家ですからね、介護福祉士、社会福祉士、ケアマネージャー全部持っておりました。そして大きな老人福祉施設のトップでいたんですね。だからもう専門家なんです。だから息子が来てですね、ちゃんと9時ごろ来てですね、おむつを履かせて、起きれないからトイレにこう3本というか、大勢ですね履かせて、そして朝早く来てですね、5時からまで想定してますから4時半ぐらい来て変えてですね、そしてちゃんとして、息子がしてくれましたから助かったんですけど、まあ、それでもですね、夫婦でしょ。そうするとね、私が本当しないとですね、彼女が何もできないんですよね。で今朝も私を届けた時は何で言ったら、着替えたいけどこれ脱げんから脱いでって言うから、いやでもですね、夫婦でしょ、夫婦でもただ愛し合いなさいというのは簡単だけど、まあ、そういう時ですね、大勢ですね、もう脱いでですね、私の着せてやるですね、今朝も靴下も履かせてくれてますから、靴下を履かせたりね、夫婦ですけど、やっぱりですね、それこそ、まあ、老老介護するんでしょうけどね、まあ、それこそ彼女はもうですね、重たいリウマチです、そして重たい糖尿病です、2つ大きな病を持ってるんですよね。もうリウマチでもう20年近くですね、もう手もこのようになって自由に使えないんですよ、不自由なんですよ。 もうこんなことあったんです。今から7、8年前になるでしょうかね、私ちょうどですね、神様に導かれて、北アフリカにですね、ケニアに、うちの宣教師、今も言ってるんですよ、女の宣教師が、そこにその女の宣教師が、今度ですね、現地の方と、現地の牧師と結婚してね、黒人の方が、そしてそこに、いよ本格的にやるという、もうそっちもじゃないけど、勇気あるね。その彼女のために、道を開くために、私は北アフリカに、ケニアに行ったんですね。で、いろいろいろ接種をしながらですね、はい、道を開こうとしておりましたけど、だなんとね、そのケニアンですよ、ご存知のように救急医療センターといってペイペイドームの前に大きな病院があるんですね。そこに彼女が入院しておりましてですね、とにかくひどいリウマチで、もう痛いもんですからね、首が痛くてたまらんからということで首の手術をしたんですね。だなんとね、手術が失敗してね、お医者さんが間違ってね、このここに通ってるこの神経を切っちゃった。そしたら神経切ったら命令が伝わらないから手焼きが動かない、全く動かない。でお医者さんがびっくりしてね、私のアフリカにまで電話してきてね、手術をしましたけど間違って神経を切ってしまって、ね、奥さんが動けなくなりました。ですからすみませんけれども急がないとダメですから、すぐ手術を再手術しますから、ご主人様どうぞ許可をくださいって、なんとアフリカまでやったよ。で私は慌ててね、取り物とりあえず帰ってきたんですけど、帰ってみたらですね、大きなラグラみたいなのをつけてですね、この彼女が病院で寝てますよ。うわー、一生涯この人がね動けなかったらどうしようと思って、私はふっとですね、もう泣きたくなりました。夫婦といってもね、生まれときはいいケースけど、やっぱりね、どうかありますと、本当、相手を担わないといけないからですね。いやー、まあ、でも彼女は不思議にね、その時も不思議な経験したんですよ。もう、つながらないと言われていた。医者がダメだと言っていたのですね。不思議にね、手術した結果、その血、この神経がつながってですね、動くようになったの、今、動いてますよ。まあ、けれども、とにかく、重たいですね、リウマチを20年以上患っておりまして、足の手術を何回、手の手術を一体手術をですね、特集会病院とかあっちこっちやってですね、本当不自由な中で彼女は生きてきました。おまけにね、重たい糖尿病ですよ。ですから毎日調べてね、そしてインシュリンを打ったりですね、まあそんな奥さんが横にいるんですから、もう7、8年前から彼女はもう手が不自由で全く料理ができません。私はもう奥様の料理を食べたことがこうないんですが、自分で料理しないといけない、まあ、できないんですけどね。でもやっぱりですね、我々が夫婦として生きていくということはやっぱりですね、相手のその弱点を担っていかないといけないんですよね。で今朝も足を出してごらんちょっとですね、汚い足をですね出しても、それを靴を履かせたり、靴を履かせるだけじゃなくてゴム輪をつけて脱げないようにしたりですね、まあ、やっぱりですね、それこそ足を洗うと言いましょうかね、相手の弱さ、悲しさ、弱さをそれを追っていくとですね、これをできないとこれ共にやっていけないんですね。だからイエス様がですね、何時は互いに愛愛せよとおっしゃいましたよね。そうなんですよ。で有名なですね、今日のボンヘパーという、ね、有名な方が、有名なですね、神学者がナッパフォルゲというんですか、キリストに従うという有名な本の中でですね、そのことを取り上げてちょっと紹介しますね。こういうことを言ってるんですよ。こうしてクリスチャンは他の人間に代わって罪と負い目を身に引き受けるものとなる。もし彼自身が全ての罪を背負い保護お方によって支えられなかったならば、彼は罪の重荷に押しじがれてしまうであろう。もし私は本当にイエス様の十字架の愛に、生きてなければですね、もう私の妻のことでもやかましいと言ってするかもしれませんね。もうでもやっぱりですね、イエス様の十字架をいただいておりますからね、どんなに大変でもやっぱり優しくですね、彼女に接していくことができるんですよね。これは主の恵みを受けているからです。 書いてます。しかし彼はキリストの苦しみの力に支えられず、彼にのしかかる罪を、それを許すことによって克服することができるのである。クリスチャンは重荷を負うものとなる。互いに重荷を負い合いなさい。そうすればあなた方はキリストの律法を全うする。キリストの律法というのは、何じゃら互いに愛愛せよということですよね。何じゃら互いに愛愛せよ。ですから彼女は今朝も靴下履かせてくださいとかですね、このジャケットを脱がせてください。私も忙しくてですね、祈る真っ最中なのに、やっぱりですね、こうしっかり付き合ってですね、それこそ彼女の足を洗ってあげなきゃいけないし、この重荷を担ってあげないとですね、愛し合うといってもね、綺麗な子じゃないのよ。何じゃ互いに愛せというキリストの律法はここに書いてあるようにですね、互いに重荷を担い合うこと、これが十字架ということです。十字架を追って我に従えとあるときに、我々はしっかりですね、夫婦であれ、親子であれ、兄弟姉妹であれ、教会においた牧師であれ、信徒であれ、みんな十字架を、十字架として相手の弱さ弱点を引き受けていくという、これ極めて重要な信仰生活のポイントです。で、私の教会でですね、20年近くですね、すごくいい奉仕をしたですね、王というですね、執事さんがいました。で、彼は熊本大学出身で優秀な方でありますね。熊本大学の工学部を出て、工学部を出た時に優秀でありますね。いわゆる土木士という試験があるんで、国家試験が、その1級に取って、1級に取りましたから、結局そのですね、国家公務員として招かれてですね、そうなると1級ですから、国家公務員でもすごく待遇がいいんですよね。で、彼は土木工学出身で、特にですね、ダムなんかのことをやってる。ですから結局あちこちに、発電所があるでしょ。結局国がで、そこの管理とか何とかを任せられる。だから結局彼は採用されたけども、もし自分が国家公務員としていい給料ですよ、一番トップの経営を、もししたら自分は日曜日も守りない、点々点々点点ね、あちこち教会を変わっていくから、本当に一箇所落ち着いた信仰生活ができないから、自分はそれをやめたと言ってですね、そして宮殿の子会社ですね、九州電工とかなんか大きい宮殿の子会社に就職しまして、そして東京会に来たんですね。立派な信仰者でありましたね。で、彼はもうしっかり教会に使え、私に使え、教会に使え、立派な執事でした。それで彼がですね、この一つの証ですけどね、ある時、就職して、で、彼はもうとにかくクリスチャンとして全うしたいというので、うちの教会に来たわけですね。そして礼拝に日曜日あるでしょ、日曜。で、日曜礼拝に行くために、どうしてもですね、この日曜日仕事が入った。それで上司にですね、すみませんけれども、私はクリスチャンですけれども、礼拝に行きたいから、他の日に仕事を回してくださいと怒られてね、まあ、生ぬるい、なんてことや、クリスチャンって怒られてね、もう彼、しぶしぶです、すみませんって言って、来たかったんだけど。祈ったんですね。イエス様どうしましょうか。そしたらね、イエス様がね、誰を恐れているのか、神だけを恐れている。で、彼はですね、もう一回勇気を脅して、震え起こして上司のとこ行ってですね、すみません、どうか日曜日教会行きたいから、他の日に帰ってください。まあまあよからず、そんな言うなれて、まあそんな人ですよ。で、彼が20年近くうちで信仰生活で立派な執事でした。彼がですね、そしていよいよ60を前にして、定年を前にしてやってきて、先生、私も最後はね、牧師になって終わりたいですよ。いいよ。そしたら58だったでしょうかね、仕事を辞めて青年学院大学の進学部に入って3年間ですね、牧師コースを終えて、それで北九州にある大きな古い教会の、もちろんバプテスト教会ですけど、この牧師になりました。そしてよくやったんですね、本当に教会も順調によくやったんですけど、10年目にですね、 彼がやってきて、私も先生、すみません先生、もう10年やりましたけど、もうしきりませんって言うんですよ。なめようと、いや先生、もうまさかこんなに牧師が大変だと知りませんでしたって言うの。何ですと、先生大変が突き上げられましたってね。そしてね、ある時に、教会がですね、本当にこの人は非常に常識的でね、一つはもう立派なお方ですよ、変なこと言わないんですよ。ところがね、教会員が先生を裁判所に訴えてやるって言ってね、えらい剣幕でですね、教会員からやられたって、先生もう牧師がこんなに大変とは知りませんでしたってね、彼がやってきて10年目ですね、言いますか、家をもう一応そこの教会に行って、他の教会で、他の教会に行って教育牧師していましたけどね、案外早く亡くなってしまいました。でもね、牧師でもですね、やっぱりこう罪を負うことですからね、大変なんですよ。また信徒もですよ、牧師の罪を負うことですから、いやあの人ですかとかね牧師も人間ですから不完全なところあるし、罪があるんですよね。ぜひ皆さんには牧師先生のために祈ってですね、牧師先生の罪を許してあげてください、担ってあげください。そしてですね、牧師は信徒、信徒は牧師の罪を担い合う、信徒同士も親子同士もみんなですね、我々生きている以上ですね、隣人の罪をそれこそ十字架として引き受けながら、心から許しながら祝福しますと言ってね、しっかり隣人の罪を背負いながら生きる、家庭においても職場においても教会においても置かれた場所で、それぞれが与えられた十字架をしっかり背負いながら、この一年ですね、皆様が本当に立派に十字架を背負い抜いて本当に勝利をなさいますように。十字架を負って我に従いとおっしゃいました。使命の十字架を、また隣人の罪を負う十字架をしっかり背負って勝利をされることを心から願っております。2023年が皆様がお一人お一人にとって素晴らしい勝利としてなりますように、心から祝福を祈ります。お祈りします。愛する天皇お父様、心から感謝します。誰でも私についていきたいと思うのは、自分を捨て自分の十字架を取って我に従えとおっしゃいました。あなたが下さる十字架をしっかりと引き受けながら、あなたの御足跡に従って、この一年も完全に勝利していくことができるように助けてください。教会の皆さん、お一人お一人にこの十字架の恵みを与えてくださるように心からお願いいたします。十字架を追う力を与えてください。心からお願いします。尊いイエス様の皆によって感謝して祝福してお祈りいたします。アーメン。